島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。富岡町からご家庭の片付けごみの回収についてお知らせします。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭の片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財など片付けごみにつきましては引き続き回収を実施しておりますのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。以上、富岡町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。そば塾塾長の菅野信之さんにお話を伺います。菅野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今お名刺を頂戴いたしまして、
はい、
名刺の似顔絵が本当そっくり
はい、
笑顔が本当に似合ってるっていう感じですけれども、
ありがとうございます、はい、
その名刺にそばの力を復興の力に大きく書かれてますね、
はい、そうですね。
まずこのいわきそば塾立ち上げはいつになりますか。
平成22年震災の前の年ですね、はい、
どういう思いで立ち上げたんですか。
はい、この時は私会津でそばを身につけたっていうか、そば打ちを覚えたんですが、はい、もともと警察官なんで転勤商売で、はい、いわきに転勤になった段階でね、いわきの方、阿武隈山系はそばが文化がないんで、
はい、
できたら自分がやっぱり会津で身につけたそばを、阿武隈山系のそばの普及っていうか、新しいそばの文化のできる環境づくりに少しでも役立つことができたらいいなと思いがあってね、
はい、
で仲間を募っていわきそば塾というのを立ち上げたんですけどね、はい、
でも震災後、はい、このそばの力を復興の力にっていう思いがどんどん湧き立ってきたんでしょうかね。
そうですね、前はある程度漠然とそういうふうな環境ができたらいいなって思いながら立ち上げたんですが、震災を経験したことで逆にそれがね、夢でなくて宿命っていうか、もうやらなくちゃならないなと、阿武隈山系をやっぱりそばで復興させたいなと、世界に発信できるようなそばどころにしたいなというふうな思いがものすごく強くなったですね、はい、
そばでも復興ができるっていうことを示したいという思いから
突
き動かされてるっていうことですよね。
そうですね、そばの力ってものすごい力があるなとは思ってますので、
はい、私も大好きです
ありがとうございますそうですね、 栄養価の高いバランス食というか健康食品としては知られてますけども、まあ、今はやっぱり観光資源、そばどころが観光資源、まあ、米や麦と違って観光産業につながっているという部分では大きなその力になり得るんじゃないかなって思いますけども ね、はい、
ただそのそばを使ってどうやって町おこしを、どうやって復興を、どうやって力をっていろいろお考えだと思うんですけれども、はい、何か試されたことっていうのはありますか？
イベントをやってある程度は阿武隈山系でも いろんな各地でね、そば祭りはできる環境にはなったんですけども、私はそばは世界中で食べられてる、はい、麺のそば文化っていうのは日本の文化なんですけども、いろんな意味で世界中でそばは食べられてるんで、そういうふうな世界中のそばがね食べられるような環境を阿武隈山系に作りたいなと。やっぱり世界に発信できるっていう環境を作らない限りは復興の力にならないんだろうなって思ってますので。
今福島県は世界中から注目されてる場所でもありますよね。
そうですね、世界から見れば福島の復興でなくて日本の復興だと思うんですね。やっぱり福島県が復興するっていうのは世界中から見れば日本が復興するということだと思いますし、まあ、そばが復興の力になったとすれば、やがて世界中にある原発、そこで事故があっても、もう福島県のその復興の力っていうのが世界中のモデルになると思うんですよね。そういう部分で復興に何をするか、復興の力に何がなるかっていうのはやっぱりその世界中に発信できる、世界のモデルになると思って取り組まないと、なかなか復興の力にはならないんじゃないのかなっていう思いはするんですね、はい。
いわきそば塾のメンバーは、はい、年齢でいうとどのぐらいの方が多いですか？
はい、基本的にはもうほとんど私らのように60を過ぎた、まあ、70、まあ、80に近い人も頑張ってますけどもね、はい、でも中には30代40代で本当に頑張ってる、後継者っていうかですね、そういう人もいますので、はいはい、
もっともっと若い人たちも巻き込んでいきたいですね。
そうですね、そのためになかなか知られてないかもしれませんが、そば打ち甲子園っていうのが数年前から始まって、はい、まあ、福島県内でも今はいわき農業高校、はい、小野高校、会津では山農業高校であるんですが、一番最初には勿来高校がね、そば打ち甲子園に出場したんで、はい、私やっぱり高校生がね、そういうものに参加することで後継者の育成になったり、やっぱりその大きな復興の力に、若い人がね動くことで大きな復興の力にもなるんだろうなって思ってますので、はい、高校生に対する指導なんかも力を入れてますね、はい。
その高校生が大人になって家族を持って、はい、
そうですね、
実は俺はそばが打てるんだってね、
そうです、
言ってほしいですね。
そうですね、はい、
そうするとこうやっぱり広がっていくっていう可能性はありますよね。
ありますありますね、うん、ありますけども、それをいかにその地域の人がねそばをどれだけ理解してそばに取り組んでくれるか、うん、取り組んでくれる環境があれば、私らが所属する全面協っていう全国のネットワークがあるんで、その全面協が大きなバックになって、皆さんが考えるような力、異常の力が発揮できると思ってるんですね。ですから
蕎麦打ちっていろんな道具が必要だとかね、皆さん思いがちですけど、そうじゃないようなので、もう家にあるものでできるっていうことなのでね、
はい、
やってほしいですね。
そうです、私仮説なんかにねお伺いしたりするときは蕎麦粉しか持っていかないんですね、うんうん、で蕎麦食べようってみんなにこう言うと道具何にもないよって言うんだけども、まあ、自分の身近にあるボールだったり、はい、なっきり包丁だったり、うん、ノス棒がなかったら夕べ飲んだワインの瓶だって、ビールの瓶だっていいんで、
丸ければ、
そうなんです、そうなんです、そういうものでもそばはできるんで、
はい、
もっともっと身近にね皆さんがそばに親しんでくれる環境ができたらいいなって思ってやってますね。
これからもぜひそばの活動を続けてってください。
ありがとうございます、頑張ります。
いわきそば塾塾長菅野さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
新春福一、今年は70周年福揃い、対象の新車と T コネクトナビをセットでご契約のお客様に販売店オプション 1.70% 引き、さらに話題の家電が当たるダブルチャンス。
溝に。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。